Yeah, good morning, everybody.
はい、皆さんおはようございます。
All right, so we've been going through the Gospels.
福音書をずっと言ってきました。
And we did Luke last week.
先週ルカをやりました。
And so before we go to Acts, I kind of wanted to do like a summary of the Gospels, kind of like maybe the highlight.
使徒の働きへ来週は行くんですけれども、その前に福音書の要約って言いますか、ちょっといくつかここっていうところをお話ししたいと思います。
and mainly I want to talk about the kingdom of God and disciples.
今日主に話すことは神の御国とそして弟子作りのことです。
It's something that Jesus was onThe forefront of his mind.
この2つがイエス様が常に頭の中に大事に持ってらっしゃったことです。
And in the beginning, when you know the letters, all these gospels were circulated, there weren't, you know, one compact book like we have today, on our iPhone, you know, even here.
初めの頃はですね、いろんな手紙、誰々へのとかからの手紙と、それから福音書などが教会の間で、回っててみんなが見ていたんですけれども、今私たちが手に取るようなこの聖書の形の本にはなっていませんでした。
So they're all separately, there's individual scrolls floating around the churches.
みんなそれぞれが巻物の形で教会から教会へと渡されて読まれていました。
But then somewhere, I guess, first, second centuries, the Gospels got kind of stuck together, the four Gospels, and there was a Gospel book.
でも大体2世紀頃ですね、福音書、4つの福音書はひとまとめになって、1つの本の書物の形になって、これで福音書というものができたということです。
And so, yeah, I want to talk today just about the Gospels. What were some key things? Just highlight them.
で、今日はその福音書、4つの福音書について、大事なところは何かというところを、お話ししたいと思います。
Okay, so, yeah, that's great. And we'll start.Yeah, Father God.
天のお父様。
Yeah, we just want to come before you.
あなたの御前に参りました。
This amazing and beautiful God.
この素晴らしい驚くべき神様の前に。
Who gave us your word and this life that we have?
あなたが私たちにあなたの御言葉と私たちの今の命を与えてくださいました。
So Lord God, we just want to come before you in grace and mercy.
そして今あなたの恵みと憐れみの前に出ます。
To receive what you have to share with us today.
あなたが今日語りたいことを受け取りたいと思います。
To encourage us to give us strength, Lord God.
それを私たちを励まし、あなたにあって私たちが強められるためです。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前にて祈ります。
Amen.
Amen.
Amen. Alright.So the first concept I want to talk about is the kingdom of God.
一つ目は神の御国についてお話ししたいと思います。
Jesus is always saying the kingdom is here. The kingdom is here. You know.
イエス様は常に神の御国はここにあると言われていました。
But we don't live in the kingdom. We don't really have kings in this country in Japan.
でも私たち現実にはその王国っていうところでは、日本でもそうなんですけど、王国に住んでるってこともあまりないですよね。
I mean, even in the world,
世界でも、
I guess there are some countries.
いや、王がいる国はいくつかはあると思うんですけど。
I mean, in this country too, there's not really a king, but I guess there's an emperor.
なんか王じゃなくて皇帝というか帝のような形で、そういう上の立場の人がいる国もあります。
But even in this country, right, the royal family, they're kind of splitting apart. They kind of don't want to be a part of that.
この国でもですね、皇室がだんだん皇室離脱っていうか、女の宮家がないので減っています。
And so yeah, we kind of, when Jesus is saying the kingdom of God, we don't really haveA similar concept in our brains. It's kind of hard to figure that out. What are you talking about?
イエス様が神の御国という時、私たちはもう普段の生活で王国っていうものに慣れ親しんでるわけじゃないから、イメージつかみにくいと思います。
Because by Jesus coming here, God is inaugurating. He is bringing the kingdom of God here to earth.
イエス様がこの地上に来られた時、神様はこの地上に神の御国を開始するというふうに言われてたんですね。
So yeah, the kingdom, Jesus brings the kingdom of God here.
ね、イエス様は神の国をこの地上にもたらされたのですね。
Right, but what does that mean? What does that look like?
でもそれはどういう意味なんでしょう。どのように見えるものなんでしょう。
Right, when you think of kingdom, it means God's reign.
私たち王国っていうときは神様が統治なさる国だと思います。
Right, wherever God is king.
どこに行っても神様が王であると。
And so that is now coming here, crushing onto earth.
それが天を押し広げて、その神の御国が地上に降りてきたのです。
So that His will may be done here on earth as it is in heaven.
だから神様の御心が天にあること行われることを地上でも行われるのです。
So let's look at Revelation 21.
黙示録の24章を見てみたいと思います。
So this is what it looks like in the last days.
これが最後の日々に21章ですね。最後の終わりの日にどのようになるかということが書かれています。
When the kingdom of God finally does come to earth.
この神の御国がついにこの地上に現れた時の様子です。
So can somebody read Revelation 21 verse 4?
黙示録21章4節どなたかお読みいただけますか。
He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away.
This is what it looks like. This is the day of salvation that Israel was waiting for.
これがイスラエルの人たちが待ち望んでいた救いの日なのです。
Right when everything will be restored back to its wholeness, back to the way it's supposed to be.
すべてがもともとそうあるべきであった姿の通りにもう一度立て直される時なのです。
Right, this is what Daniel calls eternal life. This is it right here.
それがダニエル書でもダニエルが言っている永遠の命、その本当のあるべき命の姿なのです。
Right, but what Jesus does is he brings that now into the present reality.
でイエス様がなさったというのはその御国を今目の前に現実としてもたらされたということなのです
。Right, right here, right、
でイエス様は言われました。あなたたちはこの御国を今味わうことがもう完全に見ることができるのだと。ちょっとしたまばたきの間に見逃すこともあります。
How can this be? There's a lot of pain in this world. I mean, there's a lot of crying. Death goes on. How is that possible?
で、同じような疑問が今でもあるのですね。たくさんの犯罪やそして痛みや悲しみがあるこの世の中でそのような神の御国がどのような形で可能であるかと。
Right? Paul even calls it a mystery.
パウロはそれを神秘とさえ呼びました。
Right? Something that we can't understand fully.
私たちが完全には理解できないことであると。
And so Jesus, he speaks in parables many times.
で、イエス様は多くの場合、例え話を持ってそのことを語られました。
Sometimes it'd be nice if Jesus could just, you know, talk straight with us, you know?
で、時にはイエス様はすごくはっきりズバリ言われることもありました。
It's like, you know, you ask him a question and just give me that answer, right? Give me an answer.
質問が出た時、どうぞイエス様本当のことを教えてくださいって弟子たちが言ってること時もありましたね。
Like, I don't need this drawn out story. Like, just give me the answer.
もう長々とお話をしないで答えだけ言ってくださいって言いたくなる時もありますよね。
And even with the parable of the sower.
で例えばあの4つの土地の話のところでもそうですよね。
It's a very common parable. Many of us know that.
みんなよく知っている、多分大抵の方がご存知のよく知られている話ですが。
Right? Jesus talks about a story of four different types of soil, types of ground, right?
種が地に落ちたけれども4つの違う土地でっていうような例え話イエス様がなさいました。
And in a very agrarian society, in a very agricultural society, everybody knows what Jesus is talking about, right? When he talks about different types of soil.
当時は農業で何かを育てて生活の糧を得るっていうのは普通の日常生活にあったことなので、土地に例えてイエスも話されるとみんな誰でもわかる話でした。
Right? Who likes gardening?
今でもこう庭作りとか植物だったりの
好きな方
いらっしゃいますよね。いろんなものを作ってる。
And you know that, you know, there's different kinds of soil, right? And
そういう方はね、
get the good soil,
の土地が
good fruit, good plants.
土地が良ければいい実になるということをよくご存知だと思います。
And that's what Jesus says, right? He says, the people with the good soil, right? These are the people with the hearts.To hear, eyes to see, and hearts to hear.
で、そういうことをイエス様言われたのですね。良い土地の人というのは、見る目があり、聞く耳を持つ人たちだと。
Right, but the other types of soul, these are people who misunderstand Jesus' sayings or they reject him outright. And they don't have ears to hear.
で他のタイプの土地の人というのは聞き損なったり間違えて理解したりそれを拒否したりしてつまりは聞く耳を持たない見る目を持たない人たちであったということです。
And what's funny at the end of the parable after Jesus speaks this parable, even the disciples are like, huh?
で面白いことにイエス様がこの例え土の例え話をされた時に話し終わった時で弟子たちでさイエス様これ一体どういうことでしょうと思ってたんですね。
Right, they're left scratching their head, and Jesus has to actually explain the parable to them.
僕たちわからないって弟子たちは頭をかいてた時にで結局イエス様は弟子たちにこんなこともわからないんですかって説明しないといけなかったんですね。
Right, and after that, Jesus says, "Okay, let me tell you another story then. If you can't get that one, I'll tell you a very compact short story about a mustard seed."
じゃあこれがわからないなら次はもっと短くわかりやすいのを話するからね。からし種だよ。
You know that sometimes this kingdom of God is like a mustard seed.
時に天の御国はからし種のような種のものようなものですとイエス様言われました。
Right, it's a reality, but you can't see it.
でも、
it's so small.
すごく小さいので見ることもできないと。
But one day it will become this huge tree.
でもいつの日かそれは巨大な木になる。
And also sometimes it's like hidden treasure.
それはまた隠された宝のようなものである。
It is so precious, but people, you know, you can't find it.
それは本当に高価なものであって、それを見つけることができないものであると。
But when you do find it, these people are selling everything they have to get this kingdom, to get this treasure.
もし本当に見つけることができたら、持ってるものをすべて売り払ってでも、その土地を買ってその宝を手に入れるようなものである。
Right? It is so precious. It is so amazing.
それほどに驚くべき高価なものであると。
And people who know what the kingdom is like, this reality, right? We just cherish it. It's so amazing.
もし私たちがその神の御国が現実がどうであるかっていうことをもし知ることができたら、本当に驚くべきものです。
Right? And just want the whole world to know it.
そしてこれ世界中の人に知ってほしいと思うのですね。
And that's why sometimes frustrating because people don't.
ねえ、すごくもイライラすることに全く関心がないっていうのが世界なんですね。
But even sometimes within our own hearts, right? Sometimes we forget.
で、特に私たちの心の内でもそういうことが起こるんですね。そう神様のこと、御国のことを忘れている時がある。
Right, sometimes we get so involved with our lives, right? Who's busy, right? I mean,
everybody, right? 忙しくて、忙しくて、まあ、この国みんな忙しいんですけど、忙しさに紛れて、神様の大事なことを忘れることがあります。
Right, and then we get so bogged down with our daily lives, and we, you know, it's like this kingdom is like.We forget where it is.
そう、今日しないといけないこと、あれもこれもこれもそれやってることで精一杯で、この天の恵みのことを全くどこにあるとか全部忘れてることがあります。
Right, but Jesus says, if you have eyes to see, it's all over you. It's the reality right here.
でもイエス様言われます。もしあなたに見る目があるなら、それはすでにここにあなたの見えるところに現実としてあるのだよと。
But what does Jesus do? He is a very interesting character, right? He's always like, he doesn't do things the way you want him to do it.
そういつもイエス様はとてもユニークな形で、私たちがこうしてほしいなと思うような形では決してなさらないんですね、物事。
And at the climax of his ministry, of his life, what happens?
そしてイエス様はこの地上に ちょっと間のミニストリー働きの最後のクライマックスで何が起きたでしょう。
He dies.
亡くなられたのですね。
He goes to the cross and he dies.
十字架でそこで命を落とされたのです。
Right. What kind of leader was that?
でそういうリーダーってどういうリーダーってことになるでしょう。
And this totally catches the disciples by surprise.
もうそのことによって弟子たちはみんなびっくりしました。
Because remember what happened, like when we talked about this a couple times. But what happened about 160 years before Jesus came?
イエス様が地上に来られる前の紀元前160年頃ですね、前も話したことあるんですけど、イエルサレムにあったのでどんなことが起こってたでしょう。
There's a lot of Greek influence right now.
その時代はあのギリシャのその地域全体がギリシャの影響下にありました。
And there was this guy named Judas Maccabees.
ユダのマカバイという人がそこに現れました。
He was like this famous guy.
有名な人なんです。もうユダヤ人なら誰でもが彼を好きでした。なんかそうヒーローみたいな扱いなんですけど、どうしてマカバイがそんな風になったんでしょう。
Because he stood up for the faith.
それは彼が信仰のために立ち上がったからです。
Right, there were these Jews who were sort of submitting to sort of this Greek influence, being Hellenized.
あのヘルニズムの文化がやってきて、つまりあのユダヤ人でありながらギリシャの文化にもこう身を委ねてしまったユダヤ人がたくさん当時いたんですね。
I spoke of this analogy of Hellenization being kind of like Westernization right now.
前にこのヘレニズム化っていうのが日本で言えば西洋化っていうようなそういうの例えもできるなっていうことを話しましたね。
You know where like many countries in the world right now are struggling with their identity.
そうまあ西洋化もあれなんだけど自分たちのアイデンティティは何だっていうことをいろんな世界中の国がいろいろ探し求めていますよね。
Because there's this like tidal wave of like Western influence with the iPhone and Hollywood movies. You can't get away from this.
iPhone とかハリウ
ッド。For good and bad.
もう良きにつけ悪きにつけですね。もう潮のように押し寄せてくるこの波からは逃れられないような状況です。
But right there was this one guy named Judas Maccabees, right? He's a Jew. He's an Israelite, and he says, "No, you guys got to stop submitting yourself, getting into this like Hellenized culture. Be Jewish, right?"
でもここでのユダのマカバイというものが立ち上がってですね、みんなやめなさいと。このギリシャの文化の中に身を委ねてそこで生きていってそれでいいと思うその生き方はやめてユダヤ人として生きなさいと言ったのですね。
Right, it's like Prime Minister Abe, like trying everybody in Japan to be more Japanese, right? Go back to your roots.
例えば言えば安倍総理が日本人よ、日本人のルーツに戻れ、もっと日本の文化を大切にしろと言っている感じですね。
Right, we remember the good old times and the Edo times, right? Remember those days.
古き良き時代、あの江戸時代のような日本に。
Right, let's go back to those traditions.
この伝統に戻ろう。
Right, and stop this Western influence.
で、この西洋の文化の影響を止めよう。
And that's what Judas Maccabees stood for.
で、そのようなことのためにユダのマカバイは立ち上がりました。
Right, and many people followed him. They're like, he's our hero.
もうたくさんの人がこのマカバイに従いました。ヒーローだったんですね。
Right, but what happened?
でも何かユダの人たちに何が起こったでしょう。
I mean, eventually he died. He passed away.
でも結局は彼も死んで亡くなったんですね。
Right, and so did all the ideals that he stood for.
で、もう全ての彼がこのために頑張ろうと言っていたいろんな理想は。
And so after that, there were a lot of these people popping up.
それとともに亡くなり、その後も彼のような人が何人も何人も出てきたんですね。
They're sort of like these military revolutionaries.
なんか軍事的な革命が、つまり反抗の軍がいろいろと起こったんですけれども、
people who finally liberate Israel from the crutches of Rome.
ローマのこの鎖から誰かきっと解き放してくれるんだっていう形の反抗が次々と起こっていました。
Right, and then, and right, so Judas Maccabees he passes away.
でマカバイも亡くなりました。
And so when Jesus dies,
そしてイエス様が亡くなった時に、
right, his disciples are like, Oh, wait a minute.
弟子たちもちょっと待ってよと思いました。
Right. Was this another Judas Maccabees?
Yeah, イエス様はあのマカバイと同じような人だったのかな。
Right. He said a lot of good things. He did a lot of miracles and good things. But I mean, he's dead now on the cross.
あんなにいいことをおっしゃって、見つけ先とか癒しもたくさんしてくださったけど。マカバイと同じように結局は十字架で死んでしまった。
Right, and that's the feeling they had, you know, on Friday night after his crucifixion, and on Saturday, it was like this very, very dark and lonely time for these guys.
金曜日のイエス様が十字架で命を落とされたその時の弟子たちの思いはそうで、土曜日は本当に暗い日でした。
But then,
それから、
そして。
そしてそう復活の感想復活がやってくるのです。
And this is where we're going to start. We're going to pick up with Acts that yes, he was the Messiah. He was the true God himself in flesh.
そしてその続きは使徒の働きに出てくるのですが、この方こそは神であり、神が人の形を取って現れた方であると人々が気づき始めるのです。
Right, and now Jesus.Like, it's like the baton touch. He gives us now the mission to be the witnesses to the world.
で、イエス様は今度は私たちにこの世界に神様の証人として出ていくようにバトンを渡されたのですね。
Right? And what does he say in at the end of Matthew? The greatest command is to now you guys go and you guys make disciples.
そう大宣教命令マタイの福音書28章にイエス様は行って世界の人々をあに福音を伝えて弟子を育てなさいと言われました。
Okay, so let's read the
Matthew, マタイ
Matthew 28
章最後ですね。
So 1920
19節20節ですね。またかよいただけますか。
Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, and to the every.End of the age.
Okay. This is what Jesus is commanding his disciples to do.
これがイエス様が弟子たちに命じられてこうしなさいと言われたことです。
Right. And if you look at there's this section, it's very interesting, right? These two verses.
この2つの節を見たら非常に興味深いことがあります。
Because there's four action verbs, right?
ここに動詞っていうかこうしなさいっていうのがなんか4つありますね。
Right. The first one is go.
行きなさいが一つ目ですね。
The next one, make.
作りなさい。
Right, make disciples.
弟子を作りなさい。
Right, the third one is baptize.
洗礼を授け。
And then the fourth one is
teach. 教えなさいです。
Okay, so go.
行きなさい。
Make disciples.
弟子を作って。
Baptize.
洗礼を授け。
And teach.
教えなさい。
Right. But what's interesting is that if you look and study it in the Greek, there's only one main verb.
でもこのとこをギリシャ語で読むと中心になる動詞は一つだけなんです。
And the main verb is make disciples.
中心の動詞は弟子を作りなさいなんです。
Right? So the first verb, go,
で最初の動詞は行きなさいですけども。
It has the nuance of as you are already going.
でこれはあのニュアンス的にはもうすでに行っている行きつつあるということです。
Wherever you go.
つまり皆さんが行くところどこでも。
Wherever you go, make disciples.
どこへ行っても弟子を作りなさい。
You guys are going to work.
職場に行っても。
You guys go home to your families.
家族のところへ戻っても。
In your neighborhood, you have a soccer game.
友達、近所の人たちとの関係性がサッカーの、あの試合を見に行くにしても。
You go to barbecues in the summer.
夏にバーベキューをしても。
Wherever you go.
どこに行っても。
Make disciples.
弟子を作りなさい。
And what does that look like?
それはどのように見えるんでしょう。
And there's two verbs.
2つ動詞があります。
Jesus says, making disciples.
弟子を作りなさい。
What does it consist of?
それが全部一貫して。
It consists of baptizing people.
そこに入ってくるのは、洗礼を授ける。
bringing people into the family of God.
そして、神の家族へ人々をもたらしてくる。
Right, bringing people into the fellowship of the family of God.
人々を神様とのこの交わりの中に招き入れる。
And teaching them.
そしてその人たちを教える。
Right, you have to teach them what the phrase means.
信仰とは何かを教える。
Right, what does it mean to be Christian? What does it mean to follow God?
クリスチャンであること、神に従うというのはどういうことであるかを教える。
And Jesus said, that's what making disciples looks like.
それがイエス様は言われます。弟子を作るということなんだよと。
So wherever you go.
だからどこへ私たちが行こうとも。
Right?Tomorrow morning,
明日の朝、
you go to work, you're on the train, you meet people.
電車に乗ってたくさんの人と会いますね。
All these people, they're all there for you to make disciples of.
どこに行っても私たちが出会うところ、そこは弟子作りにの場になるのです。
And it's great because in this country, 99%, that's 99% of the population you can choose from.
この国ではだいたい 99% はクリスチャンじゃないから、どこへ行ってもよりどり緑たくさん可能性があるんですね。
And basically, everyone you meet on the train, they're all there.
そうそう、電車に乗ったら同じ車両にいる人はほとんどその候補者ですよね、私たちが教える。
Right, you sit down for lunch.
お昼ご飯でどっか座っても
Everyone around you.
周りのことはみんなこれからイエス様のこと
They're all your options.
私たちは自分でどれに行こうかなって考えることができるんですよね、
right. and you immerse them into the family of Jesus.
でその方たちをイエス様の家族とっぷりつけてあげてください
and you teach them what it's like to follow Jesus.
でイエス様に従うことはどういうことか教えてあげてください
But then there's a key word, right?
でもここで鍵となる言葉があります
Right, make this disciples.
で弟子を作る
right, We don't really use that word, right?
なんかあんまり弟子作りっていうかこと使いませんよね
I've never really heard that before coming to church.
教会に来るまではこの弟子育て弟子作りの話聞いたことないんですね私は
But Mark, in Mark 10,
でもマルコの福音書の10章に
Mark chapter 10 verse 45
10章の、verse 45, 45節のところに出てきます、yeah.
So can somebody read Mark
10 45節
Okay. So this is what many people believe is to be the hinge verse of Mark.
で、これがあのちょうど蝶子貝のように大事なあの展開箇所になっていると言われているマルコの箇所です。
人の子が来たのも使えられるためでなく、かえって使えるためであり、あと多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためな
んです。Yeah. So.The Son of Man, Jesus, came not to be served, but to serve.
神の子イエス・キリストは使えられるためではなく使えるために来たのだと。
And to give his life.
命を与えるために。
So that's what Jesus came to do, right? To serve and to give his life.
と、このためにイエス様来られたのですね。使えて、そして自分の命を捧げるために。
Right? Two things that Mark is saying he came to do.
でそれ2つのことをマルコは できることとして言っています。
Right, if you want to wrap up everything that Jesus came, I mean, he came to do a lot of things. But if you want to wrap it up in a summary fashion, in two things Mark is saying, serve and sacrifice.
でイエスも地上に来られて本当にたくさんのことをしてくださいましたけど、もしそれ2つのことにまとめるのであれば、このマルコの箇所ではですね、使えること、そして犠牲を捧げることのために来られたと書かれています。
Jesus came to serve people and to sacrifice for people.
イエス様は人々に使え、そして人々のために犠牲となられるために来られた。
He came to serve people by dying for us, and the ultimate sacrifice is his life on the cross.
イエス様は人に仕えるために来られ、そして、犠牲となられる、つまり究極の犠牲というのは十字架の上でご自身の命を捧げられることでした。
And he walked with his disciples for about 3 years.
で弟子たちと共にこの地上を大体3年間ほど歩いていらっしゃいました。
Teach them what this looks like.
ずっと弟子たちに3年間それはどういうことであるかを教えていらっしゃいました
What does it look like to serve people?
人に仕えるとはどういうことであるのか
What does it look like to give your life as a sacrifice for other people?
人への捧げ物として自分の命人生を差し出すとはどういうことであるのかを実例を持って教えていらっしゃいました
And said, This is what a disciple is.
だから結局それが弟子というものだよと
If we are Jesus' disciples,
もし私たちがイエス様の弟子であるなら、
right? We are to follow Jesus.
私たちはイエス様に従うものですね。
What did Jesus do? He came to serve.
それをイエス様がされたことをする。
つまり
人に仕え、そして人のために犠牲を捧げる。
Then we too.
だから、それがイエス様なら私たちも、
as his disciples,
イエス様の弟子として、
we are then called to serve.
私たちもまた人に仕え、人のために犠牲を捧げるよう召されています。
Right? To die to ourselves, right? That's what it says. Deny yourself, right? Over and over again.
何度も何度も言われてますね。自分の自己中心の心を捨てて、自分自身に対して死ぬという言い方で出てきます。
Right? Whatever your agendas are, whatever your motives are, you die to that, and you focus on Jesus.
そうそう、自分にとって大事なこととか、自分がこうしたいと思っていることを、それを全部横に置いて、そしてイエス様に従っていくということですね。
Right. Next time you're in an argument, you know, with your spouse, with your friend, whatever, you know, you want to be right.
で次、今度の自分の伴侶であるか友達となんか言い争いみたいになった時にですね、自分の方が正しくありたいと思う性分がありますよね。
Right. We looked at theThe Good Samaritan story last week, right?
先週、良きサマリア人の話しましたね。
And what was the problem with the lawyer?
で、そこの立法学者の問題は何だったでしょう?
Right. He wanted to justify himself. Remember that?
自分の正しさを示したく思ってって出てきましたね。
Because he thought, he got Jesus beat. He thought like, yeah, I got him.
この実はイエス様は質問してこう捕まえてやろうと思ってたところだったんですね、初めはね。
We can't, you can't get Jesus, right?
でもね、イエス様を質問で罠に取れるなんてできるはずはないんですよね。
So of course, Jesus flips the argument around, right?
ね、もちろんイエス様は相手の言葉をそのまま使って相手に質問し返して立場を崩してしまわれるんですね。
And then now, of course, the lawyer, you know, full ofknowledge, you know, full of wisdom. And now here's Jesus, like, he flipped the argument and it's like, oh, okay. And he tries to justify it.
そうそう。立法学者はですね、もう聖書の知識がいっぱいありますから、何を言ってもイエス様でも叶わないけど、じゃあ、この方向から言って叶わなかったらじゃあ自分が正しいっていうことだけでもせめて証明したいと思うことになったんですね。
Right? You ever feel that way?
なんかそういうふうに自分が正しいってしたいって思い追い詰められると思うことってありませんか？
I do, yeah.
私はあります。
Right? And then at the end, though, right? At the end of that story, at the end of the Good Samaritan story, right? What does Jesus say?
で一番そのよくサマビューみたいな最後のところでイエス様は何を言われましたか？
Who is your neighbor? あなた、that question.
そこでイエス様に前に出されたあれ質問は私の隣人とは誰ですかという話でしたね。
Right. Who is your neighbor? And Jesus says, basically everybody is your neighbor.
でそこでイエス様が言われているのは全ての人はあなたの隣人であり得るということです。
Right, the lawyer wanted this certain categories of who neighbor is and neighbor isn't.
で、立法学者の頭の中にはですね、隣人というのは、私の隣人というのは大体こういう人たちだなとか、あれば向こうの隣人だなんか頭の中の自分の整理があったんですね。
Right, we have people that we like, and these are people we don't like.
こっちの人は、まあ、自分は、まあ、好ましく思ってるけど、あっちの人はちょっと、まあ、良くない、自分にとってはみたいな。
Right? I'll go to lunch with these people.
こっちの人とはご飯と一緒だけど、この人たちとね、ちょっと用事があるからとか言って、食事は断ろうとか。
Right? These people, yeah, I can hang out with them, go to the barbecue, but these people, I'll just stay home and sleep.
こっちの人だったら付き合うし晩飯も行くけどこっちの人だったらもうちょっともう遠慮してない家でゆっくりしとくたいっていう感じの
But Jesus says, No, everybody, all these people are your neighbors.
でもイエス様言われてそうじゃないよこれら全ての人はあなたの隣人ですと
And I want you to go out and serve these people.
そして言われるのですだからあなたに出て行ってそのような全ての人に使いなさいと
Because Jesus says, love knows no boundaries.
そのイエス様が言われます。イエス様に言われる愛というのは境界線というのがないんです。
Right? There's nothing. There's no boundaries in love. You love everyone.
愛には境界線がない。すべての人を愛する。
And Jesus, he came to sacrifice his life for people who reject him.
イエス様はここに来られ、そしてまさにイエス様はご自身を拒否した人たちのためにご自身の命を捧げるために来られたのです。
I mean, what kind of love is that?
それはどのような愛でしょうか。
I mean, you know, you love people that love you back.
それは、
right? I mean, that's what we do, right? That's what I do.
自分を愛してくれる人なら愛しますよね。それは私も、まあ、誰でもできる愛ですよね。
You know, I love people who are nice to me.
私に親切な人はもちろん大好きですよ。
I love people who kind of are beneficial to me.
まあ、自分にとって益になる人なら好きですよ。
Right? People who kind of, you know,They treat me nice. They write nice emails. Right? You like that kind of people.
なんかいろいろと励ましてくれたりとか、E-mailくれたりとか、一緒にいて気持ちがいい人、そういう人大好きとかね。
I mean, people who like say bad things about you.
いや、なんか嫌なこと言う人とか。
Right? Love them too.
その人たちも愛するって。
Right? Your boss when he like just yells at you for after like a full day's work that you've done and you're sweating and you've completed this report.And your boss just rips you apart. Love him.
一日中もう一生懸命働いた末にもう全部やることしてるのにまたもう一回重荷を課そうとするような上司を愛する？
Right. And what does Jesus do? Remember his last act, right? Before the crucifixion, before the cross.
十字架に登られる前のイエス様の最後の行いを思い出してください。
Right. That last image that Jesus wanted to share with his disciples about serving is what he became a servant.
そう、最後に弟子たちに心に留めておきたい、弟子たちに置いてほしいイエス様が示された姿というのは使える人の姿でした。しもべです。
And I mean now we don't, you know, we don't have people washing our feet.
その弟子たちの足を現れたイエス様の姿は弟子たちの心に残ったんですが、今日人の足を洗うってことはあんまりしませんよね。
I mean, in those days, you know, you wore sandals.
当時は外を歩くときにサンダル履いてまして。
Right, it was before Nikes and Adidas came.
わかります。
Nike か。
はい。Nike のあの靴が来るまで。そんな状況。ごめんなさい。
And you know it's dry, it's very sandy.
道路舗装してないからもちろん土泥道で歩けば足が土泥だらけ。
Right. So if you go to someone's house, your feet will be very dirty.
どなたかの家に行ったら足が行く前にはもう汚れてるわけですよね。
Right. So you take your sandals off.
ね、だからサンダル脱いで。
But a servant, a slave will come, and they will give you a bucket of water.To wash your feet.
でその家の奴隷とか働いてる召使いがやってきて水の入った桶を持ってきてでその足を洗えるようにまた洗ってあげるというのがその召使いの仕事です。そう、手ぬぐいを持ってきて足を拭いて差し上げるのが召使いです。
That was the slave's job.
でそれはまさに奴隷の仕事です。
Right? The people on the bottom of the totem pole.
まあ、その家の構造の一番下の召使いの一番底の人たちがすることですね。
Right, the bottom of the hierarchy.
もうだからその階級社会の最下層にいる人たちの仕事です。
And Jesus says, No, that's me.
でイエス様がそうではない。私がそれをすると。
This is what I came to do.
私はこのことをするために来たのだと言われます。
And it's like Peter's like, no, 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 I don't want you washing my feet.
でペテロ言いました。もう私の足を洗わないでくださいと。
Because in their mind, Jesus is Lord. He's King.
でなぜなら弟子たちの頭の中ではイエス様は主であり王だったからです。
Right? Kings are at the top.
王っていうのは一番上でしょう。
But he comes.And he flips that around.
でもイエス様は来られて王でありながら一番上と一番下をひっくり返すようなことをなさいました。
Jesus says, "Yes, I'm king. I'm here as a servant."
イエス様は言われます。そうです。私は王です。そして 召し使いです。
And now you guys go and do the same thing for other people.
で、今度はあなたたちが行って同じことをしなさいと。
Right. Think of when you go to a restaurant.
例えばどっかのレストランに行ったと思ってください。
And you order something, right?
何か注文をします。
Right. You're hungry.
お腹減ってるし。
You want a nice burger.
ああ、すごい。美味しいライスバーガーとかハンバーガーとか食べたいな。
Right. Or a nice tempura.
天ぷらと定食でもいいし。
Right. And you raise your hand. The server comes.
手を挙げて、で、あの求人の人が来て。
Right, you take your order.
注文取ります。
Maybe like 5-10 minutes later, he comes back.
5分か10分したら、ウェイターさん戻ってきて。
Right, and it's exactly what you wanted, right?
頼んだものがちゃんと出てきて。
Maybe a little smaller, but it's what you
wanted. ちょっと日本よりちょっと小さいかもしれないけど、まあ同じようなものが。
And you're happy.
ああ、じゃあよかったと思うし。
But what happens, right? What happens if the server comes, but he comes like half an hour late?With your order.
頼んでから30分も経って持ってきたらどうでしょう
Right? Are you happy?
なんかそれで嬉しいでしょうか
Right? Or what if he like comes and you ordered a nice juicy hamburger, but then he comes and gives you like chicken nuggets?
で、ジューシーなハンバーガー頼んだはずなのにチキンナゲットを持ってきたらどうでしょう
Right? Are you happy?
でそれでうん嬉しい。
And there's a reason why he's called the server.
でそれがあの給仕ってなぜ呼ばれるかっていうと。
Because he brings what you need.
それは。
In a timely fashion.
もう言われたこと、もう頼まれたことをその時にかなって使える形で出すから給仕って言われるんですね。
Right? He knows what you want. He knows your needs.And he gives it to you in the time, most timely fashion.
もう何が必要とされていて、でどんなものがどういうふうにその出し方すべてにおいてふさわしい形で出すのがウェイターウェイトレスのその使える人の立場です。
And what does Jesus do?
でイエス様はどうなさるのでしょう。
He comes and gives us exactly what we need.Exactly at the right time.
イエス様は来られて、まさしく私たちが必要とするものを本当にそれが必要とされた時にしてくださいました。
When we need him most, he's there.
私たちがイエス様を一番必要とする時、そこにいてくださいます。
Right, and gives us exactly what we need.
私たちが本当に必要とする、まさにそれをくださいます。
Right, but kind of like the kingdom, it's sometimes not packaged right.
あの王国御国っていうのは何かパッケージになったようなものようなようじゃないんですね。
It's not exactly packaged, you know. It's like Jesus, this is not what I ordered.
なんかちょっとイエス様はこれをさっき頼んだものと違うんですけど、そんな考え方私たち頭にありますね。
The timing is kind of actually it's very off.
ね、ちょっとお願いしたタイミングと随分ずれてるんですけどとか。
But Jesus actually says, no, no, this is exactly what you need.Right now in your life.
だけどイエスも言われます。これこそが今あなたの人生に必要なものだよと。
And he says, now you guys go and you guys serve other people in a timely way and you find out people's needs and you give it to them.
そして今度あなたたちが出て行って人々が本当に必要としているものを必要としている形で時にかなって使え捧げなさいと。
Right, and remember that second part in Mark.Jesus says, I've come to serve, and second part, to give my life as a sacrifice.
先ほどのマルコの福音書のところでイエス様が言われたことは、使えるために来たということと、犠牲を捧げるために言われた。二つ目は犠牲の話でしたね。
So let's look at Romans 12.
で、ローマ書の12章を見てみましょう。
Chapter
12章の第1章。
Famous verse
on 12章第1節。
Sacrifice.
ここに犠牲ということを言うような箇所なんですけれども、ローマ十二章一節。
Anybody who hasn't read today? 十二
章
一
節。Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship.
Offer your bodies.Give your bodies, give everything you have as a living sacrifice to God.
ご自分自身をそして持っているものすべてを生きた捧げ物として主に捧げなさい。
Right? All that you have. Remember that, that parable of the hidden treasure, right?
全ての私たちの持っているもの、先ほどの隠された宝の例え話を思い出してください。
Right? It's so precious. This kingdom is so precious that when you find it, you just want to go and give everything you have just to get this kingdom.
この神の御国の宝というのは本当に高価で価値のあるものだから、それを得るためには全てを手放して売ってもそれを手に入れようとする。
And so now, for example, what is most important to you?
じゃあ今自分にとって一番大事なものは何なんでしょう。
What is the most important commodity, the most important thing you have that you're holding on to, and God says, no, I want that.
自分にとって一番便利で役に立つものを、自分の大事なもの、それ手放したくないと思っているものを、神様はそれを手放しなさいと言われるのです。
For me, well, we talked about how we're so busy in this country, right?
私にとってはこの忙しい国にあってですね。
In a busy culture, in a busy society, the most important commodity becomes time.
この忙しい文化社会にあって、一番便利で役に立つものを手放さないものは時間ですよね。
And God says, give me that.
それを私に差し出しなさいと神様言われます。
How much time are we spending with God every day?
毎日私はどれだけの時間を神様と共に過ごしているのか。毎週。
Can you count on one hand? How many minutes you spend with God?
どのくらいたった5分だけ神様と過ごしている
？God says, I want that.
私はそのあなたの時間が欲しいと神は言われます。
God says, I sacrifice my whole self for you.
神様は私のすべてをあなたのために犠牲にしたと言われます。
Can you sacrifice a little bit of that?
もう少しあなたは犠牲を捧げることができますか？
Right, just a little bit more.
もう少し。
And he says, I want to spend that time with you.
あなたが捧げられるその時間を、もう少しの時間を私は共に過ごしたいのだと。
Right, and I mean really quality intimate time.
それが本当に質の高い親密な時間と、そういう時間を言っているのだよ。
Right, when we meet with people like for lunch or you know for dinner, we know, right, people who you know this is wow, this is really good intimate time, or this is just kind of on the surface time, right? We know that.
私たちが人と会って一緒に食事したりしてるときに、自分ではですね、本当に親密ないい時間を過ごしてるなって思うか。自分では分かるんですね。ちょっとまあ表面的な付き合い今してるなとか、自分では分かってると思うんですね。
Right. How do you feel after you spend like an hour, two hour lunch with somebody, but just it's, everything is just conversation is on the surface?
でも例えば一緒に誰かと1時間とか2時間ランチして、結局ね話したこと表面的なことだけだったって思ったらどんな気持ちになるでしょう。
I mean, sure, it's okay. You'd rather spend that time maybe than you know not. But I mean, what if?That time was, you know, that two hours was so intimate, so like special, so like from the heart. Well, you know, it's so different, right?
まあそういうこともたまにもあるかもしれないけど、でもその1、2時間はですね、もう本当に心からの深い親密な関係であったなら、私たちの心の中でそれどういうふうに意味を持ってくるでしょう。だいぶ違いますよね。
Right. What kind of time are we spending with God?
どういう私たちは神様との時間はどのような時間を過ごしているでしょう。
Right. Are we giving him just on the surface time, or is it quality intimate time?
私たちが神様と過ごす時間が、まあ、これだけちゃんとやったからみたいな表面的な時間になっているのか、でも本当に深い質の高い時間を過ごしているのか。
Are we just reading the Bible so we can just okay, check it out, okay?I'm done. Thank you, God.
聖書を読むにしても、はい、今日の箇所、はい、これで終わった、はい、次みたいなやり方してませんでしょうか。
Right. Okay, I came to church. I'm done.
Okay, 教会来たからな。Yeah. 今週もこれでできた。
Is that good?
いい時間になってるんでしょうか。
Or is it like, you know, you're on your bed and you're like, man, I'm struggling right now, God.
でもそうじゃなくて、例えば寝るときに、神様今本当にこのことで心の戦いがあるんですって告白するような。だから今本当に神様あなたを必要としてますという祈りの時間。
You know, I'm sorry I blew it today with my boss and with my spouse, but you know, I want to change that, God.
神様すいません。 ごめんなさい、今日伴侶とか上司に怒鳴ったり本当に爆発してしまいました、私は本当に変わりたいんです、力を貸してください。
And with your Holy Spirit, I need you to transform my heart.
どうぞ聖霊様、私を心の力を変えていただくためにあなたが必要です。
It's that kind of time that I want us to be having with God.
そのような時間を私たちは神様と持つ必要があるのです。
Right, and the beauty of the gospel.
で、この福音書の素晴らしいところは、
Right, that every story kind of leaves us hanging, right? It's a cliffhanger, every story, right?
全ての出てくる話がですね、私たちからその続き、私たちにその続きは頭に残って離れないものを私たちに訴えかけてくるんですね。
Right, as we saw with the Good Samaritan at the end, right?Like, okay, lawyer, dude, what are you going to do? Are you going to show compassion to your neighbor or not?
で、あの、よきサマリア人の話でもですね、立法学者のところ、最後のところですね、言ってあなたもそのようにしなさいっていうセリフは、つまり、あなたはあのよきサマリア人のように人にアーリー・スミス人間になりますかどうですかと質問を投げかける形で終わってるんですね。
Right? We don't know what he did.Maybe he changed heart. Maybe he did, right?
あの立法学者がどうその後どうなったかっていうのは私たちわからないわけです。そうしたのか、まあしたかもしれないけどわからない。
The parable of the prodigal son, same thing.
でも放蕩息子の話にも同じことが言えます。
Right? It ends with the elder son not in the party, right?
あの長男の方はまだ家の外にいて神様の宿営に入ってないとこですよね。
The father is begging him, come on, join the party.
お父さんはいろんな形で長男を慰めてどうぞ一緒に入っておくれって言っているところなんですよね。そこで切れてるんです。
Right, we don't know what his decision was.
でその長男がどういうふうにするしするって決めるのか私たちは例え話の終わり方ではまだわからないんです。
で、その福音書の大事なところっていう
のは、その福音書の大事なところっていうのは、じゃああなたはどうするのかって私たちの応答を待っているところなんですね。
Jesus has died. What is your next move?
イエス様はすべてを成し終えました。じゃ今度はあなたはどうしますかというところで終わってます。
Jesus has come to serve and to sacrifice by giving his life for each and every one of us.
イエス様はこの地上に仕えるため、そして私たち一人一人のために犠牲として命を捧げるために来られました。
Now what is our move?
じゃあ次私たちはどう動きますか。
Right, for those of us who have accepted him as Lord and Savior, who have received faith, what is our next move this week?
いや私たちイエス様は主であり救い主であると言って受け入れて信仰を持っている私たちの次の動き、向く方向はどうでしょう今週。
Right. Are we going to continue living life as if everything's okay?
私たちは全てうまくいっている大丈夫という形で人生を続けていくでしょうか。
Or can we realize that yeah, the kingdom of heaven is a reality and it's all around us?
だとも手の見込みは現実のこと、私たちの周りに全てあるということに気がついていくでしょうか。
As long as we have eyes to see and ears to hear.
私たちが見る目があり、聞く耳がある限り。
And how much of a sacrifice can we now then give back to Jesus who has given everything for us?
私たちに全て与えてくださったイエス様に私たちはどのぐらい自分の犠牲を捧げることができるか。
Just a little bit more of time.
じゃあ本当にもう少しあと少しプラスの時間を作ると。
And then he says, now you guys go and do the same for other people.
そしてイエス様言われます。今度はあなたたちが出て行って他の人に使える番だよと。
How much time can you give to now serve and sacrifice your time, your life, your energy for other people?
じゃあ今度私たちは自分の時間や自分のエネルギーを他の人に使えるためにどのぐらい使えるだろうか。
And because by doing so, this is how we transform the world.
そういうことをすることによって私たちはこの世界を変えていくことができるからです。
Because Jesus says in the beginning at the end of Matthew's Great Commission, he says, all authority, right? Everything, all authority on heaven and on earth has been given to me.
イエス様はマタイの福音書の最後の大宣教命令のところで言われました。天にも地にも全ての権威は私に与えられていると。
Right? So don't worry about it.
だから心配しなくていいんですよ。
And at the end, he promises that I will be with you.
そして終わりの時まであなたたちと共にいるとイエス様が言われたのですから。
The God who has all authority is with us. What is there to be afraid of?
そう、すべての権威を持つ方たちが私たちが怒られるところどこに行こうとも私たちと共にいてくださいます。で、今週私たちが良いイエス様の弟子でいられますようになります。
Yeah, Father
God. 天のお父様、
We are so glad that we get to that we have this privilege to serve an awesome God.
あなたを知り、あなたにこの本当の神に仕えることの恵みをいただいていることありがとうございます。
That we can serve and sacrifice to be disciples of you.
そして私たちがあなたに仕え、あなたに一生を捧げていく弟子としていただいていることありがとうございます。
Who modeled for us what it looks like to serve and sacrifice.
あなたは私たちのために仕えて、そして犠牲を自分の犠牲を捧げることがどういうことであるかというのを目に見える形で教えてくださいました。
So Father God, as we go into the world, wherever we are in the world, may we constantly be making disciples.
だから私たちはこの世に出ていて、どこに行っていこうとも、横にあってもあなたの弟子を育てていきますように。
I pray that you put people in our lives this week.
どうぞあなたが選んだ方を私たちの人生に今週送ってください。
That we may have eyes to see who these people are.
で、その人たちがどの方であるのか見る目を与えてください。
And give us the courage to speak to these people about who you are.
で、あなたはどういうことで方であるのかを話す勇気を与えてください。
That we may be witnesses for you.
そして私たちがあなたの証人となれますように。
And may this bring glory to who you are, Jesus.
そしてイエス様にあなたがどういう方であるかというあなたに栄光を期すことができますように。
The one who has all authority.
すべての権威を持つ方であり。
On heaven and earth.
天と地のすべての権威を。
We love you, Jesus.
イエス様、あなたを愛しています。
With all our hearts and love.
心を尽くして、精神を尽くして。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前にて祈ります。
Amen.
アメン。